師匠シリーズ秋の日々第9話写真屋。師匠から聞いた話だ。大学2回生の秋の終わりだった。僕は一人で小さなマンションの前に立っていた。繁華街から少し離れたところにある古くてみすぼらしいマンションだ。ここには写真屋と呼ばれる天野という男が住んでいる。師匠の悪友で、普通の街中の写真屋ではプリントしてくれないような危ない写真を割高な料金で手掛ける人物だった。師匠はここを更新所の仕事でも使っていたし、プライベートでも使っていた。プライベートの方で料金を払っているのを見たことがない。いつも何かにつけて脅し、無理やりタダで仕事をさせていた。天野の方も弱みを持っているらしく、初めは強気に出るが、結局言いまかされてしぶしぶ従っていた。天野はいかにも不摂生というぽっちゃりした体型で、横で見ていると何かそういう SM のプレーなんじゃないかという気がしてくる。天野の方もそんな存在な扱いを受けているのに、師匠と会うときはいつも妙に嬉しそうなのだ。この豚という奇跡のやり取りを目の当たりにしたことがあるので、僕がそう思っても仕方あるまい。エレベーターが故障中だったので階段を使って3階まで上がった。通路の中ほどにある表札のない部屋が天野の城だ。隣近所の住人はここにやってくる多くの挙動不審でうさんくさい客たちをどう思っているのだろうか。部屋のチャイムを鳴らし、どんどんとドアをノックする。
はいはい、いるよ。そんなに叩かなくても。僕がいないことがあったかい。
ドアが少し開いて、チェーン越しに髪の毛がよじれて額に張り付いている丸顔で眼鏡の男の顔が覗く。
なんだ君か。今日は一人か。またお使いか。
僕はこれまでも何度か師匠の代理で一人でやってきたことがあった。その度に天野はがっかりしたような表情を見せるのだ。現像を頼みたいネガがあるそうです。預かってきました。あ、これ差し入れです。右手で持ったコンビニの袋をチェーンの外で振ってみせる。サンガリアのメロンソーダの缶だ。
なんだまたこれかよ。ちょっと待て。
天野はため息をつきながらチェーンを外した。僕は右足をドアの中に滑り込ませると、天野の右の太ももに左手を突き出した。バチバチバチッという鋭い音がして、天野はあいっとうめき、その場に崩れ落ちた。太ももを押さえて大きな体を折りたたんでいる。僕は自分の左手の中の黒い器具を見つめる。スティック型のスタンガンだ。ほとんど音と光が出るだけのおもちゃに近いものもあるが、これは本物の護身用スタンガンだ。ただそれでもさほど強力なものではない。事前に自分でも試してみたが、これほどの威力はなかったはずだ。天野が想像以上に痛みに弱いのだろう。ちょっとやりすぎてしまったという罪悪感を抑え込み、僕はしゃがみ込んで口を開く。 天野さん、分かったと思いますが、スタンガンです。こうでもしないと口を割ってくれないことを聞きに来ました。起きられますか？天野はうーっとうめきながら顔を上げた。
なんだ君は。どうしてこんな。
立ってください。スティック型のスタンガンを目の前にちらつかせて命令した。天野はプルプルと震えながらゆっくりと立ち上がった。仕事部屋の方へ。
分かったから、それを下げてくれ。
二人で玄関から奥へ進む。途中、現像用の暗室に使っている部屋の前を通り過ぎるとき、酸っぱいような薬品の匂いが鼻についた。相変わらずこの匂いにはどうもなれない。奥の部屋は、所狭しと物が散乱している。パソコン机の前が彼の仕事のスペースだ。その辺に転がっている何か重いものを使ってとっさに反撃を食らわないようにスタンガンを背中に押し付けて歩かせる。
押さないでくれ。抵抗しないったら。
座れ。天野は愛用の椅子に腰を落とし、ふうと大きく息を吐いた。
お使いだというのは嘘か。なんでこんなことをするんだ。
天野がしゃべるたびにヒュッと空気が漏れる音がする。部屋は厚手のカーテンが閉め切られていて、昼間なのに時計を見ないと時間の感覚がなくなるようだった。師匠のかなこさんの写真を持っていますね。
は？なんだって？
先祖こいてるっていう写真ですよ。天野はぎくりとした。僕の要件が分かったようだ。出せ。スタンガンの先端を目の高さで近づける。
待ってくれ。あれは彼女がそう思い込んでるだけで。
出せ。さらに近づける。次に白を切ったら目の前でスパーク音を聞かせてやるつもりだった。あの音をもう一度聞けば素直になるだろうと思っていた。そのくらい嫌な音なのだ。だが天野はその前にあっさりと前言を撤回する。
分かった。言う通りにする。やめてくれ。
ごくりとたるんだ喉を震わせて生唾を飲み込んだ。そして僕の方をこわごわとチラ見しながら机の引き出しから鍵を取り出した。
どいてくれ。そこに金庫があるんだ。
僕の後ろの壁にそれらしいものがあった。天野は洗濯物の詰まったカゴをどかせてその金庫の前にしゃがみ込んだ。
今開ける。
ダイヤルを合わせて鍵を入れひねった。ガチャリと音がする。金庫の中から取り出したのは大量のアルバムだった。灰色の均一な表紙にナンバーだけが振ってある。天野はその中から一冊を選び、そばにあった座卓に置いてページをめくり始める。どのページにもフィルムポケットに写真が数枚ずつ収められているが、どれも目を覆いたくなるような写真ばかりだった。天野は死体マニアであることは知っていたが、これまでに見せられた写真よりも強烈なものばかりだ。 どこでこんなものを手に入れるのだろう。事故現場や設備のひどい病院で撮られたようなものもあったが、多くは戦場で撮られたものらしかった。天野はパソコン通信というものを使って海外の神塚と交流があるようなので、トレードを繰り返して増やしていったのか。気分が悪くなりかけた時、ようやく天野の手が止まった。太い指をポケットに滑り込ませ、ついと写真を引き抜く。
これだ。
天野は忘れ物をしたことを教師に告げるような顔で見下ろしている僕を見る。その写真を見たとき、体の血液が沸騰するような感じに襲われた。思わず胸を押さえる。予想はしていた。筋金入りの死体愛好家ネクロフィリアが自慰行為に使っている写真なのだ。スタンガンを握る手に力が入りすぎ、光とともにバチバチと一瞬スパーク音が室内に響いた。天野が怯えて頭を抱えてうずくまる。これはお前がやったのか？静かにそう尋ねた。天野は違う違うと必死に首を頭を振る。
事故だったんだ。ひどい事故にあったんだ。僕は偶然通りかかっただけなんだ。パチパチパチ。
激しい音とともに埃が焼けるような嫌な匂いがした。今度は自分の意思でスイッチを押したのだ。顔の先50センチでそれを見た天野にもそれが分かっただろう。事故でつくような傷じゃない。
僕は助けたんだ。連れて帰って手当てをしたんだ。そしたら息を吹き返して、彼女は。
お前のお友達になったのか？
そうだ。それからの付き合いだ。僕らは、僕は命の恩人なんだ。
救急車を呼ばずに部屋に連れ込んだんだな。死んだと思って。
ちょっと待ってくれ。僕は何もしてない。
息が荒い。目の前に突き出されたスタンガンを凝視してブルブルと震えている。僕はしゃがみ込んで天野の目を見た。誰がやった？ごくりという音が僕にも聞こえた。天野は何度も唾を飲み込む仕草をしている。知っているやつだな。
本当に偶然通りかかったんだ。その時は二人とも僕は知らなかった。
死体を見られるかもしれないと思って黙って見ていたのか？
いや、僕が来たのはもうそうなっていた後だよ。
語尾が小さくなって消えていく。僕は写真を胸ポケットに入れた。
僕が喋ったって言わないでくれ。彼はその時はその何かに取り憑かれてるみたいだった。
天野の言葉は最後にバチバチバチという激しい音で途切れた。僕はやり場のない感情を自分にぶつけたのだ。スタンガンの衝撃が太ももから全身に一瞬で駆け抜ける。悲鳴をこらえて頭を下げる。ふうふうという息を吐いてから痛みを我慢して僕は立ち上がった。 いろいろすみませんでした。これで許してください。天野は腰を抜かしたように床に後ろ手をついて座り込み、唖然としている。メロンソーダ、飲んでください。じゃあ、帰ります。言葉も出ない天野を残し、僕は写真屋の仕事部屋を後にした。異臭のする暗室の前を通り、脱ぎ散らかした靴を拾う。玄関から外に出ると、閉じたドアに右手の拳の腹を叩きつける。ガーンという大きな音がした。遠くで犬が吠え始める。それで前科一犯って感じのやつかよ。僕は憎悪を霧のように撒き散らしながら歩き出した。以上、師匠シリーズ秋の日々第9話、写真屋という話でございました。